理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第141回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ収録しているのはですね、配信の前の日曜日です。
はい、
11月15日です。
日曜日でございます。
はい、で、今日私サイエンスアゴラというですね、毎年お台場の日本科学未来館の近くでやっているイベントに行ってきました。
ほうほうほう、お帰りなさい。
サイエンスってことは科学系のイベントですか？
なんかね、小難しいんですよ。
小難しい？
パンフレット読むと、サイエンスアゴラは子供向けの理科実験、トップ科学者との対話、市民参加の科学討論など誰もが参加でき、科学と社会の関係を深める日本最大級の科学フォーラムで、政治家、行政、マスコミ、産業界、研究者、その他一般の方々などあらゆる人に開かれた科学と社会をつなぐ広場です。
あらゆる人に開かれた科学と社会をつなぐイベントってことですね。
そうですね、ということでですね、
はい、
結構こうみんな好き勝手な出展をしてる感じで
好き勝手な出展？
はい、
例えば子供向けっていう、全員が子供向けとかいうわけではない。
そういう面では結構ね、小中学生向けの展示をしているところが多かったと思います。一方で発表、はい、その発表系もあるんですよ。
展示講演会みたいな、
講演会みたいなやつもあるんですけど、そっちはちょっと難しいのが多かったんだよね。そうなんです。で、ここにボイニッチの科学書っていうポッドキャストの帯尾さんという方が結構前から毎回出展をしていて、
はいはい、
以前まではなんかこうセッションの中でお話をするっていうパターンが多かったんですけど、今回はなんていうの、ブース型、要するに、机を置いてそこに座って、どっちかというとその場で対話する感じでいらっしゃいまして、軽くお話をしてきました。
メイドさんと、
メイドさんもいましたけどね。
メイドさんがいるんですか？
メイドさんいます。
そうですよ。
詳しくは
美容さんはメイドさんなんですよ。
ボイニッチの科学書で、サイエンスアゴラで検索すると映像とか出てくると思います。
謎が深まるな、は
い、そうなんです。
和田さんもメイドさんになればいいんですよ。
そうです、和田さんも
メイドさんになれば。
羊じゃなくて？
羊でもいいし、
その辺はお任せします。
はい、羊メイド？
ん？うん。それでですね、
はい、
結構そのブース型は小中学生向けの内容とかが多いので、こうなんとかな、難しいことを聞きにくい雰囲気がありました。
ああ、でも出展してる人は別に聞けない人じゃないわけですよね。聞いてもいいんですよ。
もちろんもちろん。
あ、周りのいる人たちが結構小中学生が多かった。ああ、なるほど。
うん、団体系だったり大学、研究所、あと高校の理科部みたいなところとか、いろんなところが出してましたよ。
あ、すごいですね。へえ、
うん、なんとか学会が出してたり。
じゃあ割とそういう小さいブースっていうのは、小中学生の子がこう手を動かしていろんなもの作ってみたりとかっていうところもあるんですか？
そうそう、そういうのが多いんで。
あ、なるほど。
おじさんが行くとなんとなくこう、あれ？お連れのお子さんはみたいな感じになっちゃう。
え、制服着てけばいいんじゃないですか？
爪入り？
そう。
まあまあ、そこまでやっても仕方がないので、とりあえず。
あー、セーラー服。
うん。そうすると今度違うところで止められそうな感じもするのでですね。で、今回はどこが面白かったかな。
いくつぐらい見たんですか？
ブース型は一通り端から端まで見てきましたよ。お話ししたわけじゃないですけど。
ああ、なるほど、
うん。
歩いて、その通路をとりあえず歩いてキョロキョロしたわけですね。
しました、しました。
うん、うん。
うん。で、実験とか工作とかやるところも結構多かったですし。
うん。
あとね、なんか物販もできるのか、なんか、ちまちまいろいろ売ってるところもありましたよ。
へ
え。うん。で、皆さんもし行くんであれば、
うん、
前の日とか1週間ぐらい前にはプログラムとか出てるはずなので、 どこを見に行こうっていうのをある程度目星をつけていくのがおすすめです。というのも結構広くてたくさんブースがあるので、あのどこにしようかなって見てると3時間とか4時間とか経っちゃうかもしれないので、ぜひ。
ああ、じゃあ本当に広いんですね。
科学未来館だけではなくて他にも3つか4つ建物をあるフロア借りてやってる感じなんで、結構広いです、
なるほど、
そんな感じで、
はい、
ちょっと科学っぽいイベントに行ってきました。
はい。
でこの配信があるその後の週末
は、
はい、私はデザインフェスタっていうところで、あの科学 T シャツを売ったりします。
価格付いてますね。
そうです、そんな理科の時間ですし。
あ、そうでした、そうでした。
あと22日だっけなの日曜日は深海探査船の地球というのの一般公開にも出かけてきます。
おお、
はい、こちらもうね、事前予約だけでいっぱいなので今からではいけないはずなんですけど、なんか1回あたり800人募集して10回のセッションがあるんで、8000人ぐらいの方が募集するんだと思います。はい、ということでちょっとね、深海もどうなってるか、なかなか未知の世界。
なんか入れるんですか？
あ、今回はその船の中に入れます。
おお、すごい、
あ、貴重な体験。
はい、そんな感じで、なので次回はちょっと収録日にもよるんですけれども、次回かその次ぐらいにはそれの感想もお話できるかななんて思っております。
はい、
はい、楽しみにしてます。
はい、で今日なんですけれども、
うん、
前々から質問が来たのもあるんですけど、ちょっと水素の話をしようかなと思っています。
水素、
うん、
水平リーベイの水ですか？
そうです。
ほう、
ね、エネルギーの方の話がどれくらいできるか何とも言えないんですけど、
はい、
水素ってね、皆さん学校で習ったりするし、基本的なところはご存知なんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり最近またね、あのいろいろあちこちで取り上げられている話題なので、
はい、
ちょっと基本的なところをお話ししてみようかななんて思っております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
今日は水素の話をするんですが、
はい、
水素は、1766年ヘンリー・キャベンディッシュさんという方が発見したと言われています。
キャベンの皿？キャベツの皿ってなんか前言いませんでした？
前も一回水素の話軽くしてるような気がするんですけど、第何回か忘れちゃいました。
なんかお皿の人いましたよね。
でもキャベンディッシュさんってよかったんだ、キャベンディッシュさんね、いろんなことを発見してるんで、
ほう、
なのでもしかしたら他のネタかもしれません。
うん、
出てきたよね。
うん、なんかね、キャベツのお皿っていう記憶がありますよ。
なんかあれだな、学校の語呂合わせ覚えみたいだな。
もう覚えただから大丈夫です。
1776年っていうとアメリカの独立の年ですね。
お、そうかもしれない。
お、
そのくらいの時期ですか。あ、キャベンディッシュさんはですね、多分前にお話ししたのは、地球の重さを測るとかっていう時じゃないかな。
ほう、
万有引力定数を測定したっていう感じの時だ
と思います。同じ人ですか？
同じ人です。
おお、すごい、
いろんなことやってるな、
科学者はね。昔はこういろんなことやってる人多かったので、で、どうやって見つけたかっていうと、鉄を硫酸に溶かした時に出る気体があって、それが普通の空気とはちょっと違ってとても軽くて、で、燃えると、爆発するように燃えるっていうのを見つけたのが最初なんですけど、最初はその水素って名前をつけないんでよくわからない軽い気体だったんです。なんですけど、
軽い気体、はい、
1770年ぐらいかなに水素が、空気というか酸素と反応して燃えると水ができるということが分かりました。
そのよくわからない軽い気体が空気と反応して水ができる、
燃えると水ができる、
ほう、
ということで、水の元になるということで、ハイドロとかいうのが、まあ、水の、どっちだっけな、ラテン語だっけな、ギリシャ語だっけな、ということで水の元ということで、
はい、
ギリシャ語で言うとイドロ、ラテン語だとハイドロかな、で、水で
ドロドロ、
ジェーネン。
日本語だと水素、水の素。
水の素。英語で言うとハイドロゲン、またはハイドロジェンかな。
ゲン、ジェン。
そうそうそうそう。ジェンは生む、生み出す、ジェネレーションとかのジェンね。
ああ、なるほど。
ということで水を生むものという意味で水素と訳されてますけど、そんな感じで名前がつきました。
どこの言葉もみんな水の元っていう言葉になったわけですね。
まあ、日本語に訳された時には水の元というので、水素という感じになったんですけれども、
うん、
水素ってさっき香織さん言ってた通り水平リーベっていうことで、
はい、
この元素周期表では1番
です、
うん、一番最初、
はい、
で周期表っていうのはその原子の中の、陽子っていうプラスの電気を持ってるやつと電子っていうマイナスの電気を持ってるやつが何個ずつ入ってるかっていうので、原子の番号が決まる、
はい、
なので、うん、水素は陽子が1個と電子が1個っていう、う
ん、1と1ですね。
一番単純な、原子になるんですね、
はい、
でヘリウムが2、リーベ、はい、奥の船というふうにだんだん数が上がっていくというふうにな
ります。あなたの船、はい、
なので、原子核っていうところの中には、
うん、
陽子と中性子が1個あるタイプと2個あるタイプと3個あるタイプがあるんですが、
はい、
中性子は結構バリエーションがあるんですね。
そうなんですよ。同じ元素の中でも中性子の数が違って、なんだろう、重さが違うというかっていうのがあって、うん、あ同位体っていう名前をするんです。
重水素とか聞いたことありますね。重い水素。
そうなんです。重い水素が重水素で、それは、原子核の中に陽子っていうのが1個と中性子が2個入ってるっていうのが重水素っていうやつで、
うん、
間違えました、ごめんなさい。重水素っていうのは、原子核の中に陽子が1個と中性子が1個の、合計2個分入っているのが重水素。
ほう。
で、三重水素っていうのもあって、
うん、
こちらは陽子が1個と中性子が2個だから、重さ的には3個分入ってる。
ほう、
うんうん、
どんどんどんと。
そうですね。で、軽水素というか普通の水素が自然界に最も多く存在していて、だいたい 99.9 何パーセント以上が軽水素です。
おお、じゃあほとんどはもうそれなんですね。
そうですね。で、それに比べて重水素っていうのが、0.002 とか 0.01 とか、まあそんな感じの、数であります。
うん。
でですね、三重水素っていうのがありまして、
はい。
これはさっきも言った中性子が2個あるタイプなんですけれども、
はい。
これね、トリチウムとも呼ばれています。
トリって3ですよね。
トリは3なので、三重水素で。
中
トリチウム。
トリチウム、チウム。
なんとかチウムっていうのは、まあ、元素でなんとかチウムっていうのはよくあるんですけど、
うん。
で、これは、トリチウムはですね、放射性って言って、ある期間の間に放射線を出してヘリウムに変わるっていう性質があるんですね。
うんうん。
ほう。
なので、それを利用してですね、以前は腕時計の蓄光じゃないや、腕時計の夜光塗料とか、
ああ持ってた気がします、
に使われていることが結構あります。
ええー、
そんなのだったんだ。
放射線が出てたんですか？
うん、でも、トリチウムから出る、ベータ放射線はすごく弱いものなので、ガラスがはまってますよね、大体腕時計って。
はい、はい。
で、ガラスがはまってればほとんど、出てこないっていうくらいのものです。
あ、じゃあ、ほとんど害は ないんですね。
そうですね、腕にずっとつけといてもいい。
そんなのがあるんだ。
うん、そんなところにも使われてたんですよ。
うんうん、
今はね、蓄光で結構長く、なんていうの、明るくなってるものが増えてきたので、トリチウムが使われている、うん、腕時計ってのはほとんどないですし、トリチウムはね、半減期って言って、12年ぐらいで半分のトリチウムがヘリウムに変わっていくんで、
うん、
なので20年前とか30年前のその夜光って言われていた 腕時計は随分暗くなっちゃってるんじゃないかと思います。
なるほど。
うん、でちゃんと作ってある時計だと、時計の文字盤に T っていう字が入っていたりするんですけどね。
あ、トリチウムの T？
そうです。はい、もし古い、夜光塗料が入っているような、腕時計をお持ちだったら見てみてください。
ちょっと探してみよう、
うんうん、もう暗くなっちゃってるかもしれませんね。
もう暗くなっちゃってるかもしれません。で、水素の特徴は、
はい、
とっても軽いということですね。
羨ましいです、
うんうん、といっても比重が軽いわけで、たくさん集めれば重くはなってくるんですけど、それでも、1リットルで、0.09g ぐらい。
ぐ、1リットルで、
あ、まあ、でも、
1g あるかないか。
うん、1リットルで 0.1g あるかないか。
へぇ、軽っ。
うん、でも、空気と比べると、
はい、うん、
0.07 ぐらい。だから、空気と比べると 7% ぐらいの重さしかない。
軽
っ。うん、やっぱり軽
っ。やっぱ軽いんですよ。
羨ましい。
なので、水素を入れた風船は浮いちゃいます。空気の中では。
うんうんうん。
うん、よくあれは水素じゃないのか。風船、売ってる風船は。
売ってる風船はヘリウムがほとんどですね。
ああ、じゃあそれはちょっと違う。
うん。で、どんどんどんどん冷やしていくと液体になります。
はい。
液体になるのは、
液体になります。
液体になるのはマイナス 252.6 度です。は
い、うわ、え、
寒っ。
絶対0度っていうのはマイナス 273.15 度ぐらいでしたよね。
はい。
ってことは、
絶対温度でいうと20度ぐらい。
どぐる、あ、カルビンだっけ、ケルビンだっけ。
ケルビンですね。
なんか言いましたね。あ、20度ぐらいしかもう差がないぐらいになって初めて。
液体。
液体。
はい。
あれ、じゃあ、
はい、
固体にはならない。
固体にもなりますが、
うん、
固体にしてっていうのはあんまり使われてなくて、融点は、マイナス 259.14 だから、ケルビンでいくと 14K ぐらいかな。
うん、まあまあまあ、液体になっちゃえば固体にもなっちゃうよぐらいな、そんな差はなくなるけど、まあ、それでも十分冷たいですね。
で、
はい、
液体になるんで、まあ、水っぽいって言ったら変ですけど、シャバシャバな液体になるわけですよ。
そうですね。
で、液体になった状態でも水の14分の1の密度しかないんで、1リットル液体水素持ってきても 70g ぐらいしかない。
軽い。
軽い。
そう。
いいな。
ということで、水素は、なんていうの？軽いもので、気体になったままだとだんだんこう地球からだと、宇宙に飛び出してっちゃうぐらい軽い。
へ、すごい、すごい軽い。じゃあ水素ってどんどん減ってってるってことですか？
ちびちび減ってってるんですけど、多くの水素は水素ガスであるわけではなくて、他のものと結びついてあるので。
ああ、単体の水素っていうのはそんなに多くはないってことですね。
要は気体のになっちゃうとじわじわなくなっちゃうけど、
うんうんうん、
皆さんの体の中にもたくさんありますよね。炭水化物とかって呼んでるやつは炭素と水素が入ってるのが炭水化物ですし、
お、炭と水化物か、うん、はあ、お水もそのままそうですよね。水
だって、
まさにそうですね。
酸化水素ですから、
うん、
ま、二酸化、違う、一酸化二水素、
うん、H2O。
そうそう。なので、たくさんそうやって他の物質と結びついて地球上に存在するというのが、まあ、水素の特徴ですかね。
ふん、
そうなんですよ、
うん、
なので水素っていうのは今はそんなに水素ガスで使われることないですけど、
うん、
以前というか、飛行機が飛ぶ前に飛行船でこう空を飛ぶ時代っていうのがありました
。はいはいはいはい、ほんのちょっとありましたね、
はい、その頃は水素で飛ばしていたっていうのが一般的でした。
あ、だからなんか飛行船の火災とかの事故があったわけですか。
そうなんです。ヘリウムは燃えないので、
うんうん、
でもヘリウムは作るのがとても大変だっていうのもあって、
うんうん、
水素だったら、いろんなものからね、水素ってできるので、
うん、
作ることができるので、それを使って飛行船を飛ばしてた時代があったんですけれども、
うん、
まあ、燃えやすいというのがあって、さっきも言った通り、 酸素と結びついて爆発して、うん、爆発するような燃え方をして水になるので、
うん、なんかあの飛行船のその爆発事故動画で残ってますよね、
うんうん、
まあ、動画っていうか昔だから、記録フィルムね、
うんうんうん、
残ってます。
なんか YouTube かどっかで見た記憶があります、
うん、
結構あのブワーッと燃え広がるっていうのかな、
うん、そうなんですよ、まあ
飛行船そのものも多分そんなにあの重いもので作っていないっていうのもあるんでしょうけど、あっという間になんか炎に包まれて燃え落ちますよね、うん、
で今回ね、
はい、
ちょっとだけ水素のこと調べたんですけど、
うん、
水素で有名なのはそのヒンデンブルク号っていう、
はい、
飛行船、
はい、
1900年代の前半に、飛んでいた飛行船の大火事っていうのがすごくこう皆さんの印象に残ってるんじゃないかと思うんですけど、
おお、それかな、うん、見たやつ、
うん、でちょっと調べたんですよ、全長245メートル、
うわ大きい、
なので普通の、飛行機で70メートルぐらいなのかな、今大きい飛行機でも、
え
なので、
ジャンボジェット
の3倍ぐらい、
うん、うわ船、本当に船ですね、
でっかいんですね飛行船って、はい、
で時速125キロで進んだらしいです、
あ高速の車と同じぐらいのスピード、でもそうか、飛行機がない当時にしてみれば十分速いですね、
うん、そうで水素は酸素と混ぜて火をつけると爆発するよっていうのをさっき言ったんですけど、うん、
はい、
なんですが水素ガスだけだともちろん燃えないのね、皆さんわかります、酸素があって水素があるから燃えるんですよ、
う
ん、
はいはい、そうですね、いわゆる燃焼ってやつですもんね、
うん、で酸素と水素の比率がある範囲だとよく燃えるんだけど、うん、その範囲を超えるとあまり燃えないっていうのがあります、
うん、
適度に両方がないといけないってことですか、
なんですが例えば、プロパンガス、
うん、
その辺でよく使われるプロパンガスあるじゃないですか、
はい、
あれを、燃やすには、プロパンガスが空気の中で 2.1 から 9.5% ぐらいだと燃えますてか爆発します、これより濃いと爆発はしないでボワッと燃える、うん、だからプロパンガスのガス台あるじゃないですか、ガスコンロ、
はいはい、
あれはそれよりも濃いプロパンガスが出てるんで爆発しないで、順次燃えていくのね、
ああなるほど、
あ酸素の絶対量がプロパンガスの量に比べて少ないわけですね、
そうそうそう、だからプロパンガスが濃いから、
うんうんうんうん、
なんですが水素は、
うん、
4% 空気中のから、うん、75% の範囲だと爆発するように燃えるわけですよ、
あ結構許容範囲が広いというか、
そうそうそうそう、だから、うん、80% よりも濃い水素にしていれば爆発はしないはず、
うん、
で、ヒンデンブルク号は水素濃度 99% ぐらいまで高めていたので、
あ、うん、あじゃああれは爆発ではないんですか、
でガス袋の中の水素に引火しても爆発はしない、設計になっていて、
うん、
で、もし漏れたらそこに火をつけるとさっきのねプロパンガスみたいにボーって燃えるかもしれないけど、
うん、
爆発はしないという、
うん、
設計だったんですね、
はい、
なんですけどとはいえ火花とかが散ると何はともあれ危ないじゃないですか、燃え始めるわけですから、
うん、そうですね、
まあそうですよね、タバコは吸わなくても何かの拍子で火花が飛び散ることありますもんね、
う
ん、
で空気中だって、
うん、
その雷が起きるように摩擦があれば、うん、電気が溜まったりして、
うんうんうん、
ヒンデンブルク号はなんか、ね、静電気が溜まらないように、金属箔、うん、
金属
の薄い膜を外に貼るとかっていうのを、
うん、
塗っていたんですが、なんと、
はい、
外側に塗られていた酸化鉄とアルミニウム粉末っていう電気を通すはずのものが、うん、実はですね、燃やすと、
うん、
なんていうの、激しい燃焼、メラメラメラって燃える物質だったんです、
なんてものを塗ってたんだ、
ありや、
これをロケット燃料に使うっていうやり方もあるぐらい、
うん、
なので NASA が調査したところ、
うん、
静電気がちゃんと逃がされず、
うん、
火花がこう線尾お尻の方から、うん、放電の火花が発生し、
うん、
それが外周のさっき言った、 本当だったら電気を流すために使われていた酸化鉄アルミニウムの粉末っていうのが塗られていたものに引火して、
うん、
それが燃え広がったところに水素が出てきて、全体がその後ボワッと燃えたっていうのが、結論らしくですね。
うわー、じゃあ、一応その水素が燃えないような対策はいろいろ取ってたんだけど、その対策の一個が実はやばかったってこと
ですか？で、同じようにちょっと調べたら、例えば水素を瓶の中に入れます、
はい、
100% ぐらいで逆さまにすると水素って軽いから、
うん、
ほとんど出てかないのね、
うんうん、
上に溜まるから、
はい、
いいですか今、はい、逆さまの瓶、なんかこう理科の実験でやったら少しなんていうの、ガラスが厚くて首がやや太めの何瓶っていうのかな、
周期瓶ってやつですね。
あ、周期瓶、周期瓶、そんなような感じのよ、はい、やつを逆さまに立ててる感じを思い浮かべてください。
口が下になってて、はい、はい、
うんうんうん、でそこにボコボコボコって水素を
100% の水素を溜めてある状態で空気中に置いてあります、はい、
うん、
下からろうそくを持って中にズブって刺すと、
うん、
ろうそく消えるらしいです。
あー、そうか、
酸素がないから
燃えられないんだ。
うん、
ということが起きるらしくて、爆発はしないみたいですよ。
へ
ー、あ、そっか、水素に火花が飛んでも別にそこに酸素がなければ反応はしないわけですね、
うん、ただ、うん、さっきも言った通り酸素と水素があるところだと燃えるから、
うん、
その口のところでは水素と酸素がだんだん燃え始めるっていうのが起こっているけど、なかなかよく見えないらしい。なんでかっていうと、皆さん、燃えてると炎って見える感じするじゃないですか。
はい。
なんだけど、水素と酸素が燃えるときはほとんど炎って見えないみたい。
う
ん、
へえ。
あ、そう、燃えていても炎としては認識できないわけですか。
そう。例えばろうそくが燃えてるときには、
うん、
あの明るいところとそんなに明るくないところがこう 3D 的に3次元的に組み合わさってるんだけど、
はい、
うんうん、
炭素が燃えてるところとかはオレンジ色になってるんだけど、で温度によって色が少し違うんだけど、
うんうん、
水素がそこでも燃えてるのね、ろうそくの中に水素入ってるから、
うん、
そこの水素の分の色は見えない。
へえ。
でガスコンロは青い火じゃない、
はいはい、
っていう感じで水素が燃えてるとか見えなくて、
うん、
その実験をすると、ろうそくを中に突っ込むとろうそくは消えちゃうんだけど、その時に瓶の口のところの水素と酸素は燃え始めていて、
うん、
そのろうそくを静かにこう下げてくると口のところでまたつくっていう、
へー、
ちょっと手品っぽいことができるらしいです。
へ
ー。とはいえ、
はい、
ちゃんとやらないと空気が、2割ぐらい混じったと時には
うん、
ボーンと爆発するので、
うん、やる勇気はない。
結構危ないですね。
あとなんか、和田さん情報によると、
はい、
今って学校であの水素集めてピョって燃やすやつやんないんだって。
そうのようですね。やってるところもあるのかもしれないですけど、あの
電気分解して試験管にこう水の中で水素貯めてこう口を指で押さえて、
そうそう、
水槽から出してマッチの炎を近づけて指をパッて離すとピョって言って燃えるっていうのやんなかったですか？
へえ、知らない。
やんなかった？
やってない。なん
かね、いくつか事故があったりしたらしくって、それで危ないからっていうんでやめちゃってる学校が多いみたいです。
あんまり炎を使った実験ってやった記憶ないんですよね。なんかなんだっけ、ナトリウムの燃焼とかも先生が見せてはくれたけど、そ
う
そ
う、うんうん、
結局自分たちはいじらなかった、
うん、
っていう感じでしたもん。やっぱ危ないからかな、
はい、でも自分たちの手でやった方がいいと思うんですけどね。面白いし、
うん、ね。
そう、ということで水素なんとなく分かっていただけたかと思うんですが、
軽いです、
はい、やっとこっからですね、うん、なぜ今水素が話題なのかって話しなきゃいけないんです。
なるほど、これから水素の本題に入るわけですね。
水素ってなんで今注目されてるかっていうと、うん、
軽いからです、
今地球温暖化の話とか、
はい、
燃料がなくなっちゃうよ、石油が枯渇するよとかっていう話がよく出てるじゃないですか。
そうですね、うん、
そうすると二酸化炭素が出るものを燃やしたくない、石油とか、天然ガスとか、
うんうん、
そういうのを燃やしたくないっていうのがあって、
うん、
でもエネルギーを使わなきゃいけないものってすごくたくさんあるので、その時に水素がいいんじゃないかということで水素が注目されてるわけですよ。
あ、じゃあ石油の代わりのエネルギー源として注目されてるわけですか？
石油の代わりっていう話は後で出てくるんですけど、
おや、
二酸化炭素を出さない燃料として、なので
クリーンな感じね。クリーンです。軽いはクリーンです。
軽いからクリーンなわけです。二酸化炭素が出ないからクリーンエネルギーと言われてるんですけど、
はい、
水素燃やすと水が出ます。二酸化炭素は出ません。
うん。
で、作るのも難しくないんですが、
うん、
今水素ね、水素自動車とかあるんですけど、
ありますね。
今水素はですね、大体天然ガスとかね、あとは石油からとか、
うんうん、
あとは他の化学物質を作るときに出てくる水素っていうのを集めて、供給してるっていうのが多いです。
じゃあ水素を作ってるってわけじゃないんですね。
副産物だってもちろん水素として売るんで集めるんですけど、
うん、うんうん
うん、そうなんですよ。そうってことはどういうことかっていうと、
うん、
結局そこでクリーンじゃないとトータルではなんていうの、二酸化炭素が出てたり石油を使ってたりすると、
うんうん、そうですね、
いう状態ではあります。
うんうんうん。
でガソリンを燃やして車を動かすのと、
はい、
天然ガスから水素を作って水素を運んで、
うん、
車に詰めてっていうのと、どっちがエコなのかっていうのは、うん、今は何とも言えない。
うん、
現在は、まあ、いろんな計算の仕方があるんでしょうけど、すごく差がついてる状況ではないわけですね。うん、じゃあどっちでも、うん、
そのクリーンクリーンって言いながらも、
うん、
道の上ではクリーンかもしれないけど工場で出てる、
うんうんうん、
だって電気自動車も、動いてる時にはクリーンなわけですよ。排気ガス出さないから、
うん、
なんだけどその電気を石炭を燃やしたり石油を燃やしたりして作れば二酸化炭素が出るし、
うん、そうですね。
そうそうそう、山にダム作ってそこで発電すれば発電してる時には二酸化炭素は出ないじゃない、
うんうんうん、
でも山の木を切ったり、
うん、
大きい建物を作んなきゃいけないとかっていうのあったりする、
うん、
とかっていうのでどこまでクリーンかっていうのは何とも言えないんだけど、将来的には、
うんうん、
いろんな方法で二酸化炭素とかを出さずに環境負荷をかけずに水素を作る方法ができるんじゃないか、
うん、
まあ、分かりやすく言うと、あの太陽電池で電気を作って、
うん、
それで、海水とか水から水素って作れるから電気があれば、
うん、ああ、はい、
そういうことすれば、まあ、トータルで
加水分違うな、
電気分解、うん、っていうのができるんじゃないかと言われています。
なるほど。
他にもね、いろんな方法で水素っていうのを作ることができて、もちろん発電だけではないんですけど、
うん、
バイオマスって言って、
バイオ、ソニーのバイオですね。
そのバイオじゃないです。頭 B ですね。バイオテクノロジーのバイオですね。
違うんですね。
うん。で、そういうところで、その、植物とか、そういうところから水素が出たりするっていうのもあったりします。なので、将来のエネルギーとして注目されてるっていうのも話題になってる原因ですね。
なるほど。
まあ、将来的にはより作ると仮定からもクリーンな水素が作れる
ではないかと
はず、
はい、
なんですね、
うん、
でそういうのを含めて先見的な目でクリーンエネルギーの走りなわけですね、現時点は。
そうですね、まだまだ
うん、
いつでもどこでも手に入るってことではないですけれども、
うん、
将来有望ではないかと言われている、
うん、それで今大注目されてるわけですか、
うん、でもさっき言った通り、
はい、
水素って軽いじゃないですか。
軽いです、
うん、例えば自動車に水素を入れて、
はい、
例えば500キロ走らなきゃいけないとする、
うん、
はい、
東京から大阪まで、
はい、
走ろうと思うと、
えちらおちら、えちらおちら、
水素をだいたい5キロぐらい必要。5キログラムね。
5キロ ?5 キログラム。
うん。5キログラムといえば、ガソリンだったらね、6リッターとか7リッター?
はい。
うん、うん。そうですね。
重さ的にはね。
はい。
で、大したことないんじゃないかと思うんですけど、
うん、
機体で持ち歩くとですね、5キログラムは、さっきも言った通り、1リットルでも 0.09 グラムぐらいしかいかないんで、5キログラムはだいたい6万リットルぐらい。
お、そうか。
6万リットルわかんないよね。
うん。で、東京ドーム何杯分ですか？
そんなにではなくて、 あの皆さんがよく目にする25メートルプール。
はい、
学校にあるやつ。
小学校とかにあります、
うん。で、コース6個ぐらいあるやつかな。
うん。
あれの6分の1ぐらい。
1コース分の水って感じです
ね。まあまあそんな感じ、そんな感じ。
うん。
とはいえ、自動車に比べれば随分大きいよね。
そうですよね。
そうですね。
大したことないやって思いそうになりましたけど、うん、車には乗っからないです。
それを、機体だから、気圧をどんどんどんどんどんどん上げてあげると、縮むわけですよ。
はい。ぎゅーっと周りから押されちゃいますね。
そう。ということで、トヨタのアクア、うん、じゃないや、トヨタのミライっていう、自動車では、だいたい700気圧、要は、気圧の700倍ぐらい。だから700分の1ぐらいまで小さくして詰めるっていうタンクを作って水素を貯めて、水素と貯めるじゃない、水素を乗せてっていう風になってます。
あ、トヨタのミライってあの箱根駅伝の時に、
あ、そうなのかな、
一緒に走ってる先導車っていうんですかね、あれで確か2015年の走ってましたね。
へ
ー、ということ
で、ね、全然見てなかった。そこら辺は
ミライは走ると水がちょぼちょぼ出ると。
おー、
ちなみに未来は、
はい、
そのエンジンで水素を酸素と結びつけて燃やしてっていう、今までの車みたいな、ブルブルブルンっていうエンジンが乗ってるわけではなくて、燃料電池って言って水素と酸素を反応させて電気を取り出すっていうものを使っています。
へ
ー。でそれでモーターを回すっていうタイプの、自動車なんですけど、マツダが開発している水素ロータリーエンジンっていうのは、
はい、
水素と酸素をというか空気を混ぜてボーンって爆発させて、エンジンの中でね、で普通の同じ、普通の今までのエンジンと同じように爆発が起こって、その、熱と力で機械を動かすっていうタイプのエンジンも考えられてはいます、
ロータリーエンジンは構造上水素と相性がいいみたいですね。
そうですね、
はい、
っていうのがありまして、いろんな水素の応用方法はあるんですけれども、今はその水素の燃料電池っていうのがまあまあ有望かな。そこの効率を上げるのとかがすごく技術的に大変だったみたい。
なるほど。
で、あと水素を使っている乗り物他にもあるんですけど、知ってます？
乗り物、
これね1960年代からある。
乗り物、
水素を使った1960年代からある乗り物、僕ら乗ったことありますか？
ないんじゃないかな。
ない、
うん、ちなみに飛行船じゃないよ。
飛び道具ですか？
飛びます飛びます。
あ、ロケット、
ピンポン。あ、ということで、
そういえばさっき話に出てましたね、何度か。
そう、宇宙ロケットアポロとかは水素と酸素を一気に燃やして、
うん、あ、今まで言ってた安全対策とは逆ですね。
あ、でも爆発させるわけじゃないですよ、高圧で、まあ、燃やすっていうところではあるんですけど、まあ、爆発っていうのと、なんだろうな、なんていう言い方するのがいいんですかね、
制御
連続的に爆発させる感じ。
まあ車のいわゆるガソリンエンジンと同じような感じで、ちょこっとドーン、ちょこっとジョーン、ちょこっとジョーンって、あれ？
あ、てかジェットエンジンと近いんですけど、要するに、爆発するぐらいの、比率で混ぜるんだけど、急激に爆発しても、後ろに、高温高圧、すごく速いスピードで、燃えたものを吹き出すような構造になっているのが、まあ、ロケットエンジンなんですけど、ということで、液体水素と液体酸素っていうのをタンクに詰めて、それをそのロケットエンジンの中で混ぜて、一気に爆発させるように、燃やして、推進するというのが、液体水素、液体酸素、ロケットエンジンというふうになってます。そう、例えばね、
はい、
日本で打ち上げている H2A ロケット、
はい、よく聞きますね。
エンジンの型番でいうと LE-7A というエンジンが使われてるんですけど、なんとなくこうノズルがあって、上になんかいろんなごちゃ混ぜしたものがくっついててっていうのがあるんですけど、この中に液体酸素と液体水素を、供給して燃やすんですが、ロケットってそのすごく速いスピードでたくさんのものを、後ろ側、立ってると下側、はい、に吹き出さなきゃいけないじゃないですか、
は
い、で、まあ、何百トンとある、 ものをあげなきゃいけないから、すごくたくさん使うのね。1秒間に、液体水素が526リットル。
526リットル。
で、液体酸素が192リットル。を1秒間に使って、これが。
1秒間？
そうです。これが、要は、数分燃えるわけですよ。ぼーっと。という感じの、ものがロケットエンジンで、これには液体水素、さっきも言った通り、マイナス、250度ぐらいか、っていう液体水素を、ロケットに積んで、それを燃やして発射するというふうになってます。だからね、液体水素を使ったロケットって、その、発射しますよっていう直前に燃料を入れるわけよ。
ああ、なるほど。
なんでかっていうと、タンクが冷たくなっちゃうよね、すごく。それが温まらないようにするための、ものは入れてはいるんだけど、あんま重くはできないんで、液体水素とか液体酸素を入れたら、多分何日も置いておけないはずなのね。
そうですね。
なので、飛ばす前に燃料を注入して、で、いくつかのものでは、その、空気中の水分が凍って、ロケットの側にくっつくっていうのとかもあったりします。
はい、アポロの打ち上げなんかでは、ロケットが上昇していくときに、ロケットの側面から氷がバラバラと起こってる映像が残ってますね。
そうですよね。
ああ、
そう。という感じで、水素っていうのはそんなところに使われていたんだけど、実際に皆さんの、乗り物に使われ始めたのは最近と。
はあ。
なるほど、
あとはね、やっぱ化学実験とかに使われることが多くて、水素って、エネルギーとして使われるっていうのはロケットの他は最近 の, その未来とかそういうものに、
車に応用が始まったところで、じゃあまあこれがどんどんどんどん、まあ、水素ステーションも増え、車のエンジンとしての実績が増えたら、それ以外のエネルギー源としてもどんどん活用されて可能性が出てくるわけですよね。
結局水素はさっき言った、
燃
料電池っていうのを使うと、水素を供給してあげれば電気ができるわけですから、そんな感じで、水素を使った発電システムとかね、そういうのはすでに、提案はされていて、私この前、グッドデザイン賞っていうのの展示会に行ってきたんですけど、そこではですね、東芝かなが、あの、なんだろう、物置みたいな大きさの、水素ステーション、なんていうの、水素エネルギー供給システムっていうの、っていうのを、展示していて、水素を入れると空気と反応させて、電気 と,、お湯を作るっていうのを、提案していました。
へー、物置サイズだったら各家庭に置けたりしますものね。
まあ、物置って言っても結構大きめだし、買うには高いですし。
ああ、そうなのか。
まあでもそれ、でもやっぱりそれだけ大きくなきゃダメ。
やっぱり少し大きめの方が効率がいいのと、もともとね、このお家用というよりは、なんていうの、避難所とか、病院とか、離島とか、そういう感じの、
なるほど。
ものを考えているので、大柄なものなんですけどね。そうなんです。で、水素って、電気送ればいいじゃないかって話もあるんですけど、これ前話したと思うんですけど、電気って遠くまで送るとロスがあるんですよ。電線の中で。でもガスとかガソリンとか気体みたいなものは遠くまで運んでもロスがないのね。エネルギー自体は。ただ、ガソリンも水素もそうなんだけど、タンクローリーで運べばその燃料は必要だからね。
そうですね。
だから、ゼロというわけにいかないんだけど、皆さんのお家に都市ガスみたいなのが来てる、ガス管の中はそのまま送られてくるんで、そんな感じで将来水素がみんなのお家に供給されるかどうかわからないですけど、いろんな点で新しいエネルギー源として使われるんじゃないかなとは思っています。
まずは水素自動車がどれだけ普及してくるか、でその後は
ね、
その後は、まあ、あの重なってくるでしょうけど、それがそれ以外でいろいろ使われ始めるというか、実験が始まり、日常生活に進出してくるのを楽しみに待つっていう感じですね。
ただ本当にね、 二酸化炭素を全く出さないで水素が作れるっていうのがどの辺まで、どの辺からできるようになるかは、いろんな予想があってすぐにできるっていう人もいればなかなか時間がかかるんじゃないかっていう人もいたりします。
そうですよね、
うん、結局あのコストが、ガソリンとかよりも安くならないと使う人がいないんじゃないかとかね、うん、そういうのも含めて、
うんうん、そうですね、うん、あえてわざわざねまだよくわかんないものを使うぐらいならね、うん、実績ある方が、はい、うん、
そんな感じでですね、
はい、
水素の話をしてきました。
はい、
で再生可能エネルギーがどうなるのかとか、それって、水素に一変変えた方がいいのか、それとも電気のまま使う方がいいのかとかね、いろんな議論はあるんですけれども、
うん、
何はともあれ、貯めておける、燃やしても二酸化炭素が出ないっていうところで、うん、新しいこう燃料のすごくこう希望の星ではあるので、ちょっとまた
希望の星水素、
そう見守っていきたいななんて思っております。
はい、
はい、ということで水素のお話をお送りしてきました。
うん、軽い話でしたね。
軽い話になってればいいんですけどね。
軽い水素の重大な話でした。
はい。
もーい。
で、ちょっと告知をするとですね、
はい、
そんないプロジェクトっていうグループで、この番組配信してるんですけれども、
はい、
久々にそんない美術の時間が配信されました。
お、坂井さんファンの方お待たせしました。
はい。そして継続的に、そんなことないしょ、そんなイットダルについても配信されていますので、うん、そちらも聞いてみてください。
はい、
そんな美術の時間はその名の通り美術の話題、そんなイットダルは IT 系の話題、そんなことないしょは、まあ、雑談系の番組というふうになっております。
はい、
すべての番組はそんない .com 我々の、ウェブサイトからダウンロード、また過去の配信も、聞くことができますし、iTunes やiTunes や、他のポッドキャストをまとめている、ね、ところでも、そんないとかそんないプロジェクトで検索していただくと番組見つかると思います。
はい、
また配信は YouTube でも行っておりますので、 YouTube でもそんないプロジェクトで探してみてください。
うん、
あと Twitter もやっておりますので、配信情報などつぶやいていますので、Twitter でのフォローもしてみてください。
はい、
あと毎回言ってますけれども、そんな理科の時間では皆さんからのお便りを募集しております。
はい、
宛先は理科アットマーク 0438.jp、 または、我々のホームページのそんな理科の時間のページからメールを書いていただくこともできますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで11月も後半になりますけれども、だんだん寒くなって、
ね、
風邪とかインフルエンザの声も聞こえてきますので、うん、皆さんお体に気をつけてお過ごしください。
はい、
というわけでそんな理科の時間第141回、お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。